おはようございます。この春はミモザや人長毛が例年よりずいぶん早く花を咲かせています。皆さんの地域ではいかがでしょうか。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール、全国36局とハワイを結んでエルカンターレ創造館からお届けします。春のお彼岸の時期、人はいつか必ずこの世を去り、あの世へと旅立ちます。死んだら何もかも消えてなくなると考えている人が皆さんの周りにいらしたら、ぜひ今日お届けする宗教的真実を教えてあげてください。幸福の科学で説かれる教えに触れると、人生観の深まりとともに世界観がとてつもなく広がります。今日は創造主が作られた大宇宙の中で魂修行をする舞台ともなっている地球の霊界について、ほんの一部お伝えします。自分が死んだらどんな世界に行くのか、これを聞いたら生き方、考え方が変わるかもしれません。空間論、時間論も含めて教えが説かれる幸福の科学、番組の後半では時空間移動の原理も綴られている小説の一節もお楽しみいただきます。天使のモーニングコール、パーソナリティは白倉律子です。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。3月も半ばを過ぎて春のお彼岸の時期、この時期にお墓参りや先祖供養などをされる方も多いと思います。同時に一年のうちであの世を意識する時でもあると思います。あの世、霊界についてはこれまで何度もお伝えしてきましたが、実は幸福の科学の世界観は地球を超えて他の銀河系とのつながり、裏宇宙、パラレルワールド、マルチバース、多宇宙、そして過去、現在、未来を貫いて時空を超えた広がりを持っています。今日は番組後半にそうした規模の大きな世界観にも触れることができる小説、とっちめてやらなくちゃの朗読も紹介します。説かれている世界のすべてを一回の放送でお伝えすることはできませんが、今日は私たち地球に住む人間が死後帰っていく、いわゆる天国とはどんな世界なのか、比較的身近なところを中心にご紹介します。仏法真理では、私たちが肉体を持って生きているこの世は地球の霊界構造の一部であり、三次元と呼ばれています。私たちは死後四次元以降の世界に帰り、その人の生前の信仰や思い、行いに応じて天国、地獄と呼ばれる世界へと分かれていきます。では地上を去って最初に四次元に帰った時、どのような体験をするのでしょうか。書籍永遠の法第一章を朗読します。地上を去った人間は最初に天使の活躍を感じます。光まばゆい魂、そうした人たちが来ます。キリスト教系の人に対しては、羽の生えた天使のような姿で現れることもありますし、仏教系の人に対してはお坊さんのような姿で 現れることもあります。天使たちの指導を受けて、新しい出発への覚悟が次第にできてきます。新しい出発とは何でしょうか。それは全くの新しい経験です。この新しい経験とは、数十年の地上生活を終え、地上という学校を卒業して、また新たな学校に入ってきたことを意味しています。四次元に帰ってきた人たちは、まず霊的なるものとは何かということを徹底的に教えられるのです。この時、地獄に再出発をさせられる人もいます。あの世の世界では、もはや肉体はなく霊体として存在しています。だから空中を飛んだり、物体を通り抜けたり、長距離を瞬時に移動したりできるのです。四次元以降の世界では、まず自分が霊的な存在であるということを体験します。皆さん、寝ている時に夢の中で空を飛んだりした経験があるでしょうか。私たち人間は睡眠中にあの世に帰っていることがあるとも言われています。皆さんも睡眠中に四次元の世界に帰っているのかもしれません。四次元の中でも、死んで最初に赴くところは幽界、幽霊の幽に世界の界です。幽界と呼ばれていて、天国と地獄に行き先が分かれる前の世界です。そしてこの四次元の下層部に地獄界が、上層部に妖精などが住む精霊界が広がっていて、この精霊界より上の世界のことを天国と言います。生きている時に自分の本来の姿は魂であるという霊的人生観を信じていた人は、天使たちの指導を受けて精霊界やさらに上の世界へと進んでいくことができます。しかし、生前にこの世的価値観に染まっていた人は、四次元の下層部にある地獄と呼ばれる世界で、自分の間違いが分かるまで反省をすることになるのです。そもそもこの地上世界しかないと思っている人は、地獄にすら行けず、この世をさまよい続けるとも言われています。この世地獄です。続いて五次元の世界を見てみましょう。永遠の法第二章を朗読します。五次元の世界を一言で言うと、善なる世界です。善なる世界として五次元があるのです。五次元には悪ではなく善、良いものへの思考を持っている人たちが集っています。善悪の中で悪を捨て善を選び取ってきた人たちが五次元世界にいるのです。しかもこの世界の人は、どうやら善というものは仏心が人間に期待されているものらしいということが分かってきています。五次元は善なる世界とありました。五次元の人々は四次元の人々よりもさらに霊的な存在としての自覚がはっきり出てくると言われています。 そして神様の存在を感じ、神様が期待している善のためにあの世で仕事をしながら生活をしています。自分のした仕事が人に喜ばれると嬉しいですよね。五次元とはそのような思いに満ち溢れた世界。皆さんのイメージする天国はこの五次元が一番近いと言えるかもしれません。ではさらに六次元へと進みます。永遠の法第三章から朗読します。六次元に至ると、いわゆる高級霊界という世界に足を踏み入れることになります。ここにいて神と称される人々は、人間として地上に生まれた時に有徳で、しかもその業績や力が並々ならぬものであり、世人からあの方は普通の人間ではない、私たちと同じ人間とはとても思えない、きっと神近き人間に違いないと思われた人たちなのです。結局六次元光明界にいられる人というのは、いわば世の人々の尊敬を集めうるような人であると言えます。六次元は高級霊界と呼ばれ、神と称される人々が住んでいるとのことでした。ここで言う神とは、人類の魂を作った創造主ではありません。そうではなく、死後神様として尊敬されるような人たち、さまざまな分野で専門家やリーダーとして人々を指導したような人たちが、六次元の中でも高いところ、上段階に住んでいます。つまり他の魂を指導できる力を持っているということが、五次元の人々との違いと言えます。今回は六次元までの世界をお伝えしました。この上にはさらに愛と奉仕の精神で人助けに生きる菩薩と呼ばれる人々が住む七次元、人類の歴史を作ってきたような人々である如来が住む八次元、そして新しい文明の源流となる救世主が住む九次元へと続いていきます。この他にもこれら表側の世界に対して魔法使いや仙人、天狗などが住む裏側の世界など、あの世は広大無辺の世界です。あの世は思いがすべての世界です。死後持って帰れるのは心しかありません。天国へ帰れるか、地獄で反省するか、それとも地上にとどまりこの世地獄をさまようか、それはこの世でどのような思いを持って生きたかによって決まります。だからこそこの世にいる間に霊的人生観を知っておくことが大事です。あの世の全体像については書籍永遠の法で、各章ごとにそれぞれの次元を紹介する形で詳しく記されています。興味をお持ちになった方はぜひお手に取ってご覧ください。ではここで大川隆法総裁の説法、死後の生活をお聞きください。2002年の説法です。
天国にも段階がある。 まるで偏差値のあれみたいですけどね、学校の偏差値みたいですけど、確かにある、偏差値5ぐらいで輪切りになっている、やっぱり天国も。この偏差値が何かというと、この世は学力ですが、あの世は信仰です。信仰の偏差値なんです。信仰の偏差値でも完全に輪切りの世界なんです。もう、まあ、だから今4次元5次元6次元いっぱい言ってますけど、それぞれの次元でもまあ大きくは3段階ぐらいに分かれて、もっと細かく言うともっともっと分かれてるんです、それは信仰のレベルで分かれてる。だ地獄界は基本的に信仰心がない人たちですね、神も仏も信じていない人たち、あるいは、宗教心があるように装ってても実は偽善者で本当は信じてなかった人たち、こんな人も地獄界に行っている。天上界に上がると信仰、まず信仰ですね、この信仰とは何かというと神とか仏を信じる心ですね。人間が霊的存在であって、霊界こそ本当の世界だと、地上は仮の世界だということをとりあえず信じなければ天国に入れない。でこの信仰の原始的形態がまずなければ天国に入れない。これからあとはもう信仰のレベルに下がる、ね、まずは信じることが大事で、その次には信仰とこの行動、ね、実践、実務、これが一体化していくんですね。信じてるというだけではやっぱりやってることがどうですかと、信仰と一致していますかと、やってることと信仰が一致してくる世界が上になるんですね。だんだん上になってくる、ね、そして、だんだん愛と慈悲が強くなってきて、人のため世のため、ね、自分を捨てて働く人の方が多くなってくる。地獄界に捨ててどうですか、自分のことしか考えてないんですよ、ね、自分のことしか考えてない人が自分に最も不利な生き方をしている、ね、自分を苦しめたり悩ましたりして抜け出すのに抜け出せない。自分のことを考えた人が地獄に行って、人のことを考えた人が天国に行ってるんですよ。不思議ですね、反作用です ね。地獄から抜き出したかったら何も本当はいらない。自分の心一つ変えれば抜けられる。心の在り方を変えるだけでいいんです、ね、考え方をクラッと変える。どうかが言う奪う愛から与える愛ね、信仰の大切さね、人を大事にすること、ね、霊界があるということを信じること、こういうことを知らないといけないんです。自分の心の内を分からなかった人たちは死後は大変なことになります。ですから、まあ生きているうちにできるだけ早くですね、東海の教えに目覚めていただきたいと思います。死んでからこれ教えるの大変ですよ。経験も一箇所ですからね、その人のやってることを地獄行こうがどこ行こうが他の経験あまりないので、そこだけでいいので認識できないんですね。少なくとも有物論者は早く、これは破釈して真理を教えなきゃいけないし、間違った考え方思想を持っている人たちも救わなきゃいけないですしね、できたら、天上界にいる準備をこの世にいる間にしなければいけないと、で天使になれるような心を推し広めることが必要だということですね。
お聞きいただいた説法は書籍霊界散歩第2章に収められています。ここで大川隆法総裁書き下ろし小説の中から一節お届けします。今回は大川総裁が書き下ろした自伝的小説鏡川隆二シリーズの外伝、とっちめてやらなくちゃから。大学時代の隆二を見守り励まし続け、突然消えてしまった謎の美女タイムトラベラー宇高美佐の手記として綴られた小説です。タイムトラベルの原理と霊界の関係に触れた一節です。朗読は歌手の川村静香さんです。
タイムトンネルの中をタイムトラベルしている感じってわかるかな。未来の人類が高速を超えてワームホールをワープしていく感覚に似ているんだって。やっぱり自分が分子、原子、素粒子、光子に分解されていく感じらしい。まあ難しく考える必要はないかもね。土の中の小さな卵からカブトムシが出てきて、また死んだら土に帰るのと同じよ。諸行無常、諸法無我、涅槃寂静の仏法の三宝院の悟りに近いんだって。空とか無我の悟りにも近いらしい。要するに、この世での自分の姿を仮のものと思って、自分を光のエネルギーに還元し、また光の粒子を地上で再構成するらしいわ。自分が本当は光の粒子であり、光のエネルギーだと信じることも、そのエネルギーがこの世で物質、物体として再構成されることを信じることも、やはりお釈迦様の説かれた 信仰に近いらしいわ。お釈迦様は過去仏も現状のブッダも未来仏も本来の自己を探求することであり、無我になればこそ本来の空、つまり神仏のエネルギーね、を悟れると知ったのね。だから過去仏の時代の話をしたり、光り輝く多分ガラス作りの建物に満ちた未来社会を投資できたのね。この点、地球神と一体であることの証明なんだって。あら、見さったらバカね。これが本当の釈迦に説法じゃない。でもこの式は必ず龍二さんの元に届くと信じているの。そうでないとタイムトラベルの途中で私が失踪者になる危険を冒してまでこんな悲しい仕事はできないわ。未来を変えることは決してできないのに、それでも未来からあなたに愛を届けようとしているの。あなたの涙を一滴でも減らして笑顔を一回でも多くしたいと願っているのよ。
なお、朗読の川村静香さんは大川総裁作詞作曲による無心、老人の手などを歌っていらっしゃいます。地球に生きる私たち人間にとって現代科学で解明しきれないことはたくさんあります。今日ここまでお聞きになって、科学と宗教の融合について考えるきっかけになったという方もいるかもしれません。地球を越え、他の銀河系とのつながり、裏宇宙、パラレルワールド、マルチバースなど広大無辺な宇宙空間についても説かれている幸福の科学。来週は宇宙について、それも宇宙存在にまで踏み込んでお届けします。創造主が作られた世界にはまだまだ神秘のベールに包まれている世界があります。天使のモーニングコール。それではプレゼントのお知らせです。朗読でご紹介しました永遠の法、こちらを5名の方にプレゼントさせていただきます。番組ホームページへのアクセス、または E メール、ファクシミリ、ハガキでも受け付けています。 E メールアドレスはmessage@tenshi-call.com message@tenshi-call.com、 ファクス番号は0357931751、はがきの方は郵便番号 141-0022、 幸福の科学天使のモーニングコール係まで住所、氏名、年齢、番組へのメッセージと放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。天使のモーニングコール、ここまでのご案内は白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後は幸福の科学の支部のご案内などがあります。